歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエキシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りします。あ、言えてないな。はい、はい、ちょっとごめんなさいね。先週その、清水さん、孫さんの、はい、あのソフトバンクの孫さんの弟さんの、講演行かれたんですね。
うん、ウェブですけどね。
ウェブでね、はい、
はいはい、
なんかちょっと面白い話が、
うん、面白かったです。
というのはどういう、ちょっと教えてください。
例えば今車の話でいくと、
はいはい、
もう今アメリカなんかだと、
うん、
いわゆる自動運転のレベル5って一番究極のところまでできるようになってるのね。
その究極ってどんなとこまでなんですか。
結局だから自動運転なんで、
うん、
もう車自体にもうハンドルもいろいろアクセルもブレーキも何もない、
うん、何もないの。
乗る人は、うん、
乗る人は結構手持ちぶさたやんか、
うん、
何もないわけ。
釣り
カーとかもないんですか。釣りカーみたいなものないんですか。
うん、だからまあソファーみたいに真ん中にテーブルがあって、両サイドに向かい合って座る。でそれであっても100キロぐらいで、実際の実験でブワーッとそのいろんなコーンがあるとこんな風に行ったり止まったりとかするわけ。
それって目的地は当然入れるわけでしょ。
うん、もちろん設定する
ね。ほんでそれをソファーにこうやって座るだけであとは行ってくれるわけ。
そうそうそう、
中で引き裂けて揉めたらおもろいな。
で、ということは、もうそういう世の中が、これから10年にも満たないうちにできると。
そう、う
んうん。で、車がない。
うん、
買わない、
うん。
で、それはだからもうみんな日常的にタクシー代わりに使う。
うん、
でそれも無料で乗れる。
ほう。
いや、なんで収益得るかって言ったら、
うん、
まあ、それは例えば今、そのパソコンなんかでもね、
うん、
バナー広告があるように、
ええ、
その車の中でそういうことをすることで、
はいはい、
まあ、その収益を得たり、
はい、
あるいはちょっとコーヒーストップに寄りたいということを指示すれば、
うん、
まあ、そことのタイアップの中で収益を得るとか、
うんうんうん、
まあ、そういうだからモデルケースができてるみたいな話だったのね。
なるほど、
うん、だからもう外に出ればもう車が動いてて乗ってどこどこ行きたいってことを言えば無料で移動できる。
そんなことってほんまに来るんやろか。なんかあれやね、その無料は無料でええけど、そのなんか途中行きたいところの途中いっぱいなんかお菓子作ってるところに寄られたりしそうですよね。よう観光地であるもんね、なんかお菓子作ってるとこ、ガラス張りのとこで。あれみんななんか旅行代理店がなんかもらえるんですよね、お金は。
そう。
だからあとはね、例えばうちの会社に準自宅でもトラックなんてありません、なくなりますよって。
あ、そう。どうなるんですか、トラック
自体が運ぶということがなくなって、
うん、
まあ、これはまあよく言われてることだけど、例えば地上にずっとこういうパイプトンネルがあって、うん、それで全てがだからもうダクトシュートみたいに送られてくる。
はあ。それ
もっとちょっと現実的じゃないけど、もっとだから近しい話をすれば、これはまあ海外の事例なんだけど、
うん、
薬ってだからみんな今朝昼晩で一杯飲むじゃないですか、
うん、
でそれが 3D プリンターで1錠、
うん、
飲めば、
うん、
この薬は朝の何時に溶け出します、
うん、
でこれはお昼に溶け出した成分です。そんなのを1日1回飲むとか1週間に1回飲めば、
うん、
ことが足りるとかね。
あ、ほらこうやって飲んどいて、
うん、
飲んどいて、それが順番にその溶けていくまでその時間かかったらちょうど水曜日ぐらい溶けるとか、そういうことですか。
そうそうそう、だからそういう今常識的に考えたら常識にとらわれないことをいっぱい彼はなんかスタートアップ企業者にいろいろ出資をしてて、
いや僕ね、僕清水さん先輩ね、あのよくね、今こうやってバーチャルでこうやってこうつけて、
うん、
なんかこう要は山登ってるとかその四方八方見たら景色が見もうまさに山に行ってるみたいなこと今やってるでしょ。あれってね、ちょっと数年前にね、トータルリコールっていう映画でね、トータルリコール社言うて、あなたは、例えば、どこの世界に行きたいですかって言われたら、こう、脳にカポってつけられて、 脳に刺激を送ってその景色を見てジャングル行くとかそういうことになるんですなってたんですよ、
うん、
それってもう今それに近いことになってますよね、
うん、
なんかこう体験したことないのにその言ったら情報だけで脳を支配するっていう、
うん、
そんなんもいいですね。僕はもうエッチなとこばっかりお願いするわだってそれはだって不倫にならないわけでしょ。
なんで不倫が不倫にない
。や違う、いやそのパコってはめて
バーチャルでな考える
よ。バーチャル不
倫がそれだってそれどんだけエロいことしてもええわけでしょ
現実化してるだけで
だから確かに私らがねこれ今携帯電話っていうのを手にしてからさ、
はい、
まあ、ちょうど20年ぐらいになるんだろうけど、
うん
う
ん、
今もうこれすごいでしょ。
すごいっす、すごいっす。
違いますもんね。
この20年とこれからの10年ってのはもう全然また時間、
それは言うてました。今までの20年が3年か5年ぐらいになるんですって。
そうそうそう、
その進歩が。
そう、
えらいことですな。
えらいことですな。
いやもうこれはずっとこうちょっと生きとかなダメですよ。生きとかな。
20年が、
はい、どうなっていくんでしょうね、今もこれからは。
だからそういう意味では、だから私らも昭和、平成、令和、
うん
うん、ね、
そうですよ。
なんかすごい、本当にだから何、
そうの、
小学校の時にね、うん、特に平永先輩なんてもう、もう日本の戦後のすげえ、
それもやな、その当時もう平均寿命、昔の平均寿命だったらもう来てしもうとるよ。
来てし
も、いやそれは僕もそうですよ、55やから。
それは女の子
いやいや、いやもう完全にもう72やから、
そんな
もう昔の今やから81とか。
そうですよ、うん、もう弥生時代とかやったらもう僕いませんもん。ねえ、はい、ちょっと読ませてもらいます。書き込みいただきましてる、ました、鈴木さん、詰まるところ AI の時代が来るんですかねと。便利すぎると人間は退化しちゃいますと。そう、絶対退化するでしょ。もう電話番号なんか今覚えれないですもん。平井先輩、 AR ですね、構造物の骨格まで見えます。鈴木さん、トータルリコール懐かしい、アーノルド・シュワルツネッガー。そうです。橋爪先輩、デモリションマンなんてエッチも脳に働きかける装置やであって体液の交換なんてないってやってたとあのね、それでもね、できると思いますよ。今や匂いの成分とかも出るような機械があるんですよね、先輩。清水先輩。だからね、はい、なんかその、ね、エロい景色やと、もうちょっとこう、口の辺がネバネバしたりしますよ。いや、ほんとほんと。まあ、そんなもう、だから、あれですよ、五感で感じれるような、そういうのもまたできるはずなんですよ。あのね、パナソニックで2025年に発売予定のものがありましてね。でそれはあれですよ、洗濯機にバー入れたら洗濯して乾燥して畳んで仕分けまでしてくれる機械なんですって。それがもう要は2025年に実用化されるっていうことなんですって、パナソニックで。
たたんだ方がええと思うけど
な。うん、体動かさんかったからな。うん、そうそう。偉い。今畳むまでの機械はどっかあれサムソンとかであるんじゃない？
はい。なん、うん、た高いやつですよ、
ね。高い。畳むってどうするんですか？洗うのは洗ってどっか掘り込むわけ？
洗って干すでしょ。
はい。
干した段階からなんか自動で畳む。
干すのは自分で干すわけ？干すのは。
何百万ですよね、
うん、200万
ぐらい。
あ、それはしますよ。250万ぐらいでしょ。
いらんですね。
だけど、
でかい。
皆さんどうですか、何が一番生活で煩わしいですか、いつも。なんかこんな自動でできるものがあったらいいなって思うのって何かあります？
自動でるの、
大体俺は自分でやりたい方やからな。
人の仕事まで取りそうですからね。平中先輩、人の仕事まで取ってしまいそうですからね。いや俺ね、
ただ今さらながらっていう感もあるけど、うちこの間ちょっと1台エアコン壊れてんね、でもう何しようか、だからこんな暑いんでもう足と間に合うやつが欲しいってんで、
エディオン、
明日取り付けできますってやつ、で選んだら、いわゆる、まあ、パナソニックの何だったっけ、エアコンの名前なんとかってんだけど、
エクリアかな、
ああそうかな、
エオリア、パナソニック
エオリア、
一応
奥さんいてある
よ、奥さんいてある、
スマホから操作ができる、外からでも、
そんなジャンプ前からでき
てる、そう
それはおたこ最新型いつも入れ
る、でもねなんかロボット付きのお掃除ロボをついてるやつあるでしょ、あれってね、表面だけこうやってオートでこう動くんやけど、その裏って結局できなかったりするんですよ、掃除、
あれダメ、動きらしいね、
だから僕らでもお掃除しに行って仕事頼まれて行くけど、結局裏ね外せないかったりするんですよ、あれ。でも清水先輩金儲けいいんですから、もうそんなん1年おきに使い捨てで。
その話なんかしたよね、この間どんなエアコン買おうかって言って、
そう
3万ぐらいのレール
か。いや僕はだからそれでいいと思いますよ、それはお掃除できますから、簡単に、安いやつは。
ただ3万はなかったで、やっぱり。
いや3万5千ぐらいでありますよ、 2.2 キロ今。
あ、そう、
うん、
あるある、
あります、あります、
ある。
僕ね、あれ、その仕事が皆さんなくなるでしょ、これから奪われるじゃないですか。もうユニクロのレジでもびっくりしますよ、ユニクロのレジ、カゴに
自分で
せな、
いや自分でもちろんするんだけど、そうカゴに入れて、もうランダムにバー入れるでしょ、こないなってるままね、置いたら7点ですって言うんですよ。
そう
7点って言うんですよ。だからそのズボンの中に T シャツいっぱい掘り込んでおいても言うんですかね。
だってあれタグ読むんだから、
タグについてんじゃん。
いや違うと思う。だからいたずらしてそのズボンの両足に思いっきり T シャツを詰め込んでポンと置いても7点とか言うんですかね。
その辺の精度がね、ようなってる。
いや何を見てるんですか、あれ、ね、カメラがいっぱいあるわけですか。
あのね、
バーコード読んでるん。
いや、バーコード隠れてる。
いや、隠れてたって読んでる。
磁石みたいなもんやろうか。
違う。
先輩何してんの。清水先輩何してんの。先輩チンポコ出しちゃダメですよ。
現物取りに行きました、現物。
いや、ちょっと待ってくださいよ。はい、鈴木さん、オートテンガを期待していますと。テンガって最近あるんですよね。
昔からあ
るの。昔からあるの。
あるでし
ょ。ちょっと本郷先輩、これについてちょっと語ってください。
オートというのはちょっとどうかな。
テンガ昔からあるんですか。これ僕知らなかったです。
いや、寺町にね、テンガショップある。どこでもいいな。
いや、僕これ今ドンキホーテとか薬局でも売ってますよね。
ああ、置いてるかもしれないね。
うん。
そのテンガショップがあるのがびっくりするよな。
うん。
お、見つけてきた。
はい、橋爪さん、IC タグやろうと。そうやね、IC タグですよね。
そうそうそう。
いや、僕はだから、目で見てんのかなと思っとったんですよ、いろんなカメラで。ユニクロレジは今、一人で、あとはバーコードで感知ですと。なるほどね。やっぱそんなでね、仕事でやっぱりこう職種がどんどんどんどん減っていくでしょ。僕らの取られていくじゃないですか、機械に。
はいはい。
でも散髪屋さんとかはこれ自動できないじゃないですか。やっぱ頭ズボン掘り込んで掘り込んで、だ散髪屋さんとかなくならないですよね。
いや、なくなる。
え、散髪屋なんでなくなるの？
その今エコ仮面が被ってるのは、被ると自分の
好みの頭にしてくれる。
嘘。そうやって、でも毛並みとかあるじゃないですか。
そういうのもだからみんなだから AI
で毛並みも見よんねやろうか。
そうそうそう
そう、ビッグデータ。
ほんなら先にこんな感じ言うて打つわけですね。こんな感じ言うて、あのレテンつけるわけですよ。ピッピッピッってレテンを、もみあげ長めとか、ねっ、でちょっと色はどの見本にしますかみたいな。
あ、でもそれはちょっと時間かかるじゃんな。頭の大きさえらい違うし。
だからもうそれこそなんか天下みたいなの被るわけですよ。そうニュッとした形を合わす。
ボーリング
だってもうこういうロボットが来るんよ。ピチピチピチピチピチっと。
うんうん、
だって今さ、なんかのコマーシャルでさ、あのダーツの真ん中にポンと投げるってあるじゃん。
はいはいはい。
見たことない？
ない。
ある。
僕ないっす。
ない？
はい。
ねえ、あるとこの機械やったっけ？ピュッてやると、もう真ん中の真ん中にピシッと。
は
あ。だからあんな技術すれば、この髪の毛のパッドぐらいいくらでもできるんじゃない？
あのね、その一級建築士とかいうのはもう絶対なくなるんですよ。うん、だってもうあの姉派さんがやってたじゃないですか。もうオートでその違反なあの、できないようなものはパソコンが弾きおる言うて。
はいはいはい。
だからそういうのって確実にあるでしょ。で保険も言うたらもう携帯でできる時代じゃないですか。保険の外交員いらないわけでしょ。でゴルフのキャディーももういないでしょ。今もうゴルフもキャディーもいないじゃないですか。
まあ、ほとんどいないね。
どんどん仕事減るじゃないですか。で今さっき清水先輩が言ってたようにタクシーの運転手さんもいなくなるでしょ。ちゃいます。レジの人もいないし、ローソンの人もいないし、銀行員もいらない。
銀行はどんどん減ってるね。もう
証券マンもいらないでしょ、うん、それこそ、
うん、
何がいりますん、何が残ります
ん。何の営業も少なくなったしな。
今銀行の外交もいないですよ、もう今。
うん、ほとんどいないね。
いないね、そんな。
銀行自体がほんまにいらなくなってきてますね。
うん、ねえ。
まあ、みんな、今後のみたいに生活しようや。
え、何みたいに何みたいに
今後のみたいな。
うん。
そうそう。もう悠々自適で左打ちはね。
お医者さんとかもなくなります。やっぱり問診なんか自分でチェックするわけでしょ。問診とか、
うん、もう液体医療なんかは結構
液体医療ね、遠隔で
あのやってますね。
ほいで僕最近思ってるのはお寺さんがなくなりますわ多分。あれだから月命日なんかはもう言うたらピッてボタン押したら出てきますよ。もうあの小音声が、
まあ、音声は出てくるけどな、
うん、 僕ね一回ね友達の親友のお母さんお父さんが死んだんですよ、ね、死んでねメールポン来たんですよ。もうこれどうやろう5年ぐらい前ですよ。で携帯のスマホに何々さんのお母さん亡くなりました言うて、でお参りしますか言うて URL 来たんですよ。でピッて押したらお参りしますか言うて、僕しますってボタン押したらね、こう仏壇みたいなのがビューって浮かび上がってきて、仏壇がパコって開いて、おばちゃんの顔が写真で見えて、んで昇降っていうボタン押したらね、煙がこうやって立つんですよ。ほんでありがとうございました言うて、またこう仏壇閉まるんですよ、ビューって。でそれがね5年ぐらい前やったんですよ。僕はびっくりしましたね。
それであの下にあの香典の送り先の URL が出て
きた。いやそれは
あれは、うん、クレジット
それはねさすがになかったなかったけど、
いや今やったらそれをだからペイペイで払いますかとかさ、
ほんまや、
そう
ほんまや、
そう
だって今あれやお墓前にみんななんかあの業者に頼んでビデオを映してもって、
ね、特にお墓前にコロナのあれでコロナ
に、そうですよね、そうですよね、行
かれへんから、
うん、だから多分もうだからそういうなんか檀家みたいなのも多分なくなっていくんでしょうね。あの墓の模擬が大変ですもんね、やっぱ。
まさか宗教そのものがっていうか、その仏教そのものを信じてあれしてはる人は絶対全てなくなるわけじゃないと思うから、うんうんうんうん、だから葬式仏教みたいなものは別にあってもなくてもいろんなもので仕組みができれば済む話なんでね、うんうん。
いやただお寺さんがねもう言うたら跡継ぎがいなくなるとこが多いらしいですよ。
ああそうでしょうね、うん、
だから今まではこう息子が継いだとか娘が継いだいうのがもう今なくなって、ちょっとその近隣の方でちょっと面倒見てとかね。でうちの近所の神社ですらね、もうその跡継ぎいないから同じ地区のかまぼこ屋さんの息子さんがかまぼこ屋辞めてもう神主しましたもん。
それはそうや、あのちゃんとあれ通信教育とかでも受けて、
うん、資格がちゃんとあるんですけど、
資格取ればね、うん、けど神社掛け持ちの宮司さんっています
か。いますよね、結構、うん、だからどんどんそのなんか携帯変わっていきますよね、今から職業のね、はい、ちょっと行きましょうか。セイムズにも置いてますっていうのはレジですか。そして、散髪は 3D プリンター的なものでいけそう。
なるほど。
橋爪先輩、洗濯する機会はすでにあるしねと。平石先輩、技術士と一級建築士と測量士は人があっての AI のプロッターですねと。橋爪先輩、 AI に説教されてもな。でもこれは AI に説教されるでしょ普通に、
うん、
僕なんか病院行って本当に血圧が高いっていうだけでピーピーピーってなんかランプつきますよ。あれ恥ずかしいんですよ。ピーピーピーってもう異常警報みたいなのが鳴って、もう後ろを見てはるからね、並んでる人はこの兄ちゃんなんぼやねん血圧みたいな。
橋爪さんが言ってる説教は
ボンさんの説教。
そっちの説教、お説教の話ね。
説教を聞かせてくれる
かな。そういうあれですね。
ありがたい話ね。
あのさ、ほんまにさ、ね、どんくさいボンさんのさ、うん、うちはもんだけど、俺のとこの、同級生。
言うたらあれはええんです
か。どこでうちでサラリーマン辞めて、あとついよって。
お坊さんですか。
そうそう。
ああ、いや、結構そう
だ。それは AI に説教したら、最してもだな、あれやね、藤井八段と勝負するぐらいの、あれやねんから、うん、なかなか、説教してくれる思うね。
もうそんな説教僕らに分からんでしょう、もう。僕ら理解できないこと言われるんちゃいます？
いや、ほんまに、そう、親鸞さんはほんまに、ここではもう考えてたんで。
過去のいっぱい説教をこうみんなに覚えさせて、
うん、なるほど、
こういう説教っていうのを言ってくれた方が、
うん、そう、からね、説教を見たの。親鸞さんは本当はこう考えてたんだって。今までのほうがなるほど、待ってらっしゃる。
はい、次行きます。お坊さんは人間じゃないとダメじゃないっていうね。まあそもそもでも仏さんとか神様いうのがまあ人間じゃないので、作られたものかもわかんないので、まあまあね、どうでしょうか。自動倉庫のお墓ですね。12年ほど前に買いました。買い増しした。あ、だってこれあれですよ、うちの嫁さんのお父さんは実際に南御堂というところにの地下のそういうボックスみたいなところに入ってますからね。永代供養
というか、読んだらこうバーン出てくるんやろ、後ろでガラガラガラガラ入って、その
あ
それでバーンとこう開いて。
もうそんなんやったらもうあれやね、もうあの 3D で亡くなった方の形をもう飛び出てくるようなね。
怖い。
なあお前。うん、
そりゃちょっとやっぱり説教、それに説教されたらもうやっぱり言うこと聞かなしゃないなみたいなことですよ。はい。はい。
そんな歌あったね。
AI ならデジタコに説教される。速度オーバーとかエンジン回転数高いですとか、ああなるほどね。
あ、
まあ、今でも昔ってピーポコピコピコってなってましたよね、あれ100キロ超えたら。
はい、
今ないんすか、あれ。
健康健康
で、あれ今ないんすか、
はい、もうなくなりましたね。
え、なんででしょうね。
そう、なくなってん
やろ。今だに僕の車なんか急発進したら急発進ですって書いて説教しよう
よ。ああ
そうそう、今時のパラコンなんかでもそうや。あ、なんかあのあれハードディスクに揺れを感知しましたわ、ピョッと、
うん、僕この前ね、うちのね、車に怒られたんはね、荷物積みすぎです言われました。荷物を積みすぎです言われました。
あ、荷物を積みすぎ、
燃費悪なります言われました。
積載量オーバーという、
そうです。はい、というわけでございまして、皆様、今日3枠お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。はい、結構ですね、延べ人数では結構見ていただきましたですよ。はい、ありがとうございます。たくさん見ていただきまして、ね、これでちょっと放送はもう終わりなんですね。はい、はい、また来月、先輩方またよろしくお願いします。
はい、
藤平先輩がなんか井上陽水に見えてきましたけど、
なんでですよ。
はい、というわけでございまして、どうもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。